Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。私も始まりました。夢を叶える夢のもと、自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美です。
家族の写真で絆を深める家で家の吉川紗友です。
はい、紗友さん、もうね、2015年になりましたよ。
なりましたね、
はい、まずは明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ早いもので。
早いですね。
もう年が明けてね、もうあの早速正月休みも終わった方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、さあ2015年、今年の目標は。
今年の目標は、静か。
あ、静か、うん、静かが目標。
静かが目標。ちょっと静かに家族のことを振り返りつつ、一、うんうんうん、年を過ごそうかなと。
あ、なるほどね、うん、去年はどうだったの。
去年ね、うん、結構動き回ってたのと、うんうん、家族をほったらかしにしてた部分があるので
まあそこの辺をね、ちょっとフォローしつつ、うん、今年は。
そう、
なるほどね、うん、まあありますよね、そのバーッと外に向かってこう動く時と、うん、ちょっとなんかこう家にね、あの自分を見つめるというか、うん、まあ、家族のことにこう時間を割きたいなっていう年とかね。
そう、もう今年はその年やね。
なるほど、
うん、
うん、タ
ミさんは、
うん、あ、待ってた、
ごめん
それを待ってた。2015年にね、うん、なんかね、あの去年が私生だったかな、なんとなく、うん、あの自分を見つめ直したりっていう感じだったので、うん、今年はまあ、動いていきたいというのもあるし、うん、ちょっとそのなんだろうな、うん、あえていろいろこう設定するのを外してみようかなと思ってます。
設定するのを外してみる、
うん、なんか目標みたいなんで、うん、これをするとかこうなるみたいなのを、うん、結構あの描いてそれに向かってやるタイプだったんだけど、うんうん、なんとなく今年はね、なんだろうな、流れに任せてというか、なんかこう自分がこう今ね想像してる以外のところに、うん、なんかすごい、はあ、これがみたいなのが出会いそうな気がするので。
確かにね、ふっと何も考えない時に何かが入ってきたりするから、
そうそうそう、ちょっとね、そういう決めつけとか思い込みっていうのをちょっと外しつつ、まあ、楽しくねしたいなと思います。まあ、皆さんもぜひ2015年 いい1年にしていてください。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週はランナーの岡崎健一さんこと岡健さんにお越しいただいております。はい、岡健さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、あの岡健さん以前にも出ていただいて2回目なんですけれども、半年ぐらい前でしたかね、前出てもらったのが、
8月でしたね、うん、はい。
でね、もうまさにね、目標を達成して今回出ていただくことになったんですけれども、あの前のね、ラジオの時に言ってらっしゃった目標というか決めてるこう、まあ、目標ですよね、が、南極100キロマラソンに出場するっていうのをね、前回も言ってらっしゃったんですけど、なんと南極マラソン第3位で帰ってこられました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやー、もう本当にすごいと思うんですよ。
はい、もう本当死ぬかと思いましたね。いや、
ですよね。っていうか、その南極でね、あの普通のマラソンするのも命がけだと思うんですよ。
はい、
ね、でその気候のいい環境を整った中でも、その100キロ走るっていうのって結構その体のリスクっていうか、やっぱ命がけなところはあると思うんですよね。
そうですね。
それが南極ですよ。南極、
南極か考えられへん。もうどんな世界か分からへんところで世界3位って、ねえ、想像つかないんですけど、どんな感じだったんですか。
そうですね、まあ ある程度情報は入れていったつもりだったんですけど、うん、100キロを自分が走った時の天候が、うん、最低気温がマイナス27度。
もうそれもなんかもうそうそう超えてて、うん、もう全然わかんないんですけど、
そうですね、うん、あと一番辛かったのが風ですね。風速が最大で30メーターぐらいなんで、
30メーター。
ええー、マラソンっていうより遭難ですね。
遭難してた
ですよね、うん、はあ、もうなんかよくぞ生きて帰ってこられましたっていう。
そうですね、途中で汗をかくんですね、走ってるっていうことで、それが凍り出すんですよ。
マイナスね、20何度やったら凍りますよね、はい、鼻水 も絶対凍るし、もうあれですよね、
もう鼻水が凍るなんて気にならないぐらい、今まで体験したことないことがいっぱい起きてきて、あ、これはちょっと油断すると命危ないなっていうところまで行きましたね。
その岡田さんがね、フェイスブックでまあその実況中継というか、まあ、こんな感じでっていうのを画像とか動画上げてくださったのちょっと私も見たんですけど、分かります、そうなんですよね、あれは。
そうですね、よくぞこんなイベントが人間の世界にあったなと思いましたね。
はで、まあ、まあ万全のね体調整えて、まあ、出場されたかと思うんですけど、まあその南極自体行かれるの初めてですよね。
初めてですね、はい。
で、まあ、話には聞いてたと思うんですよ、マイナス20何度でとか言って、でも実際にそれをこう行ってみて体感するのとではやっぱ全然違うかったんじゃないのかなと思うんですけど。
そうですね、もう一言で言うとちょっと甘かったですね、考えが。
想像を超えていた、
は
い、
そうですね、行った日は天気が良くって、その時はマイナス16度で風もあんまりなかったんですね。その時はまあまあ走れるかなって思ったんですけど、次の日にもう真っ白になるぐらいの雪が降って風も吹いて気温もドーンと下がって、でその日はマラソン自体ももう中止になったんですね。もう当然やなと思ったんですけど、次の日も同じような天気だったのに、もうやるからって主催者が強引に言って、
もうひどいけどもうやるからって、
あんまり中止になるといつ終わるかわからないので、しかもですね、種目が僕の走った100キロの他に21キロのハーフマラソンと普通の42キロのフルマラソン3種目あって、先に本当は21キロと42キロをやって、その次の日に100キロの予定だったんですね。
ええ、待ってください、はい、前そのフルマ、100キロマラソンの前に他のそのマラソン出るつもりだったんですか？
僕は21キロ出る予定やったんですね。
ウォーミングアップというか。
そうですね、はい。
もうね、その時点でね、南極じゃなくてもね、すごいこうクレイジーなことだと思うんですよ。
そうですね、はい。
なるほど、まあそれ出るつもりだったけど、
もうフルと、ハーフとフルマラソンがポンポンと天気が悪くて中止になって、当然100キロも後ろにずれると思ってたら、主催者が100キロやるやつらって、まあ言えば、まあ、超人レベルの感じじゃないですか、
うん、もう普通の人じゃないと、
普通の人じゃないから天気も普通じゃなくていいだろうみたいなこと言われてですね
そんないやいやいやちょっと命かかってると思うんですけどね、
でそれを聞いて、当初100キロは8人の予定だったんです、出場者が、うんうんうん、
はい、
6人になってましたからね、天気見て、
あ、もうこれはちょっとやばいがやめると。
そうですね、
岡田さんやめなかったんですね。
僕はですね、フェイスブックで100キロ走りますってみんなに言ってたのと、あと地元の新聞社1万3000部ぐらい発行してる新聞があるんですけど、そこでも僕100キロやりますって言ってしまってたんで、まあ、
ラジオでもね言ってくださったし、
はい、距離を言ってなかったら、まあ、ちょっと21キロ走って帰ってとかもしれないんですけどもう100キロって公言した限りは逃げられないんですよね。でもその逃げない人たちが僕の他に5人いましたから、
超人が6人も揃って、
はい、スタート前ですね、6人だけスタートライン並ぶじゃないですか、うん、普通はまあ、しれっとしてスタートするんですけど、うん、もう今日で最後かもわからへんからいう雰囲気になって、みんな肩組んでスタートしましたね。
最後かもしれん命あるとこはここでかもとい
や、ほんまに命がけですよね、
う
ん、
そうですね、はい。
そんな中でスタートして、はい、体動くんですか？
あ、最初は割合まだマシだったんですね、天気がマイナス14度ぐらいで、 まあ、風も14メーターぐらいで、まあ、日本でやる分にはもう絶対中止なんですけど、南極の天気としてはまだマシな方だったんで、どんどんどんどん天気が悪くなる中で、一番最初にびっくりしたのが、あの100キロって10キロの周回コースを10周するっていうコースだったんですね。で、5キロ行くと、まあ、向こう側ですね、コースの向こう側にトイレとあのお湯を飲むところプレハブみたいなのを一つ設置してくれてたんで、一周と5キロ行ったところで僕お湯飲もうと思ってその中に入って、うん、トイレなのでドアがあるんですよ、うん、ドアがあって鍵閉めて、うん、お湯飲んで出ようと思ったらドアが凍って出れなくなったんですよ、
閉じ込められたトイレに、
はい、
あら、
もう真っ青になりましたね、
まさかですよね、
はい、もうあまりに寒すぎて、で、まあ、一番最初にあの頭をめぐ駆け巡ったのが、もう Facebook とか、まあ、新聞とか言ってきてるじゃないですか。いや、おかけんトイレでリタイアとか後で書かれたら、これ松台までの恥やなと思って。
トイレに閉じ込められ。
5分間ぐらい閉じ込められましたから。
5分も。
はい。
でもそれはでも怖いですよね。その普通のトイレに閉じ込められるとまた状況が全然違いますもんね。
そうですね。もう誰もいないんで。風がゴーゴー鳴ってるだけで。で、それで、なんとか出ようと思って、持ってたお湯をドアにぶっかけて、で、なんとか鍵を外して、で、バーンと蹴破ったように出たんですけど、もうそこには二度と入らなかったですね、その後。
あ、お湯持ってたんですね。
あ、お湯が中で、お湯が飲める設備だったんで、たまたまお湯があったんですけどね。
はぁ、もうそんなハプニングもありながら。
そうですね。
で、その後も走り、
で30キロ過ぎたぐらいからマイナス20度を下回ってきて、でも雪ももうバンバン降ってきて、もう前が全く見えないんですよ。
方向とかね、分かんないんじゃないのかなと思うんですけど、分かるんですか、それは。その全然違うとこ行ってしまったりとかしないんですか。
スマホぐらいの大きさの小さな青い旗がですね、40メーターに1本立ってるんですよ。
40メーターに1本
1本立ってるんですね、うん、その青い旗をめがけて走っていくしかないんですね。
でもね、スマホぐらいでしょ、で40メーターに1本やったらね、結構雪とかでこう分かんなくなったりとかしないんですか。
あ、もうしょっちゅう分かんなくなりますよ、はい、
それで軌道修正できたっていうのがすごいですね。
そうですね、もう間違えてどっか行っちゃって雪倒れになって、まあ言ったら倒れて雪に埋もれたらもう終わりですからね。
分かんないですよね、そのどこにこういるかとかどこに埋まってるかとかもね。
そうですね、まあ、もうとにかく気持ちだけはしっかり持っていかないと、それだけでしたね、やっている最中で思ってたのは。
うーん、どれぐらいのところが一番こうきつかったですか。
あ、もう最初からきつかったですね。もうやりだしてもう最初からなんだこれはと思いましたね。
だってね、そのまあ、100キロマラソンね、その私たち素人からしたらもう普通に走るだけでもね、もうよくそんだけ走れるな、すごいなと思うんですけど、まあ、おかけさんは100キロマラソンあちこちで走ってこられて、まあ、南極マラソン出場されてるから、まあ、100キロっていう距離は大丈夫なんでしょうけど、その環境ですよね。
そうですね、6人しかいませんから、僕は最初4位走ってたんですよ。で、63キロで3位走ってたノルウェーの人を抜いて3位になったんですけど、それ以外は誰一人出会わなかったですから。
主催の人とかはこう見回りみたいな感じでいないんですか？
スノーモービルで時々来るんですね、大丈夫かって。まあ、それぐらいで、他の、走ってる人に出会ったりはしないですし、最初はスタートの時とかは100キロ走らない人たちって応援に最初来てたんですけど、だんだん寒くなって天気悪くなるとみんなテントに入っちゃって誰も応援に来ない。
ああ、なるほど、
はい、
じゃあもう吹雪で人は見えへんし、はい、ね、その目印もこう見落とすし、なったら、なんというかすごい、その恐怖感みたいなのはなかったんですか。
ありますね、もう遭難ですから。
いや、そう、相当心が強くな、つく持ってないとくじけそうになりますよね。
そうですね、もうそこはやっぱり自分で練習もしてましたし、やっぱり大きかったのは最初にやるってみんなに言ってたことじゃないですかね。もう完全に退路立ってますからね。
本当ですよね。
まあ、理由は何であれ途中でやめて帰って、まあ、よくやったねとは言われると思うんですけど、多分それは口では言いますけど、あ、やっぱりダメだったんだとか、やっぱり後々言われるのってすごく悔しいじゃないですか。 それだけはなんとか
言った手前ね、まあ、でもまさにでもそのおかげというか、もう本当でもおかげさ有言実行されたのがすごいですよね。
すごい。
いやいや、ありがとうございます。もう本当に皆さんに応援していただいたのとですね、あと準備期間が長かったのが良かったですね。1年ぐらいありましたんで、で僕のモットーはとにかくよく後悔すること後の祭りって言うじゃないですか。僕はもう Facebook とかそういう新聞とかでバーッと先に盛り上げて先に祭りをしちゃおうみたいな感じで、もうだからこれに関しては3位っていう成績も含めて全く悔いはないですね、
うん、もうやりきった、
やりきりました、もう、
ね、またね、後半にもその続きのお話をねたっぷり聞かせていただきたいと思うんですけれども、おかけんさんにここで1曲持ってきていただきました。
今週の1曲です。小袋の君という名の翼ですね。どうしてこの曲を選ばれたんですか？
そうですね、まず小袋の小渕さん、よく実際法の小袋って呼ばれてる方なんですけど、この方10月の大阪マラソン走られてて、僕も30何キロのところでちょっと抜いて、あ、頑張っておられるなと、マラソンされてるっていうのもあるんですね。あとですね、この曲のフレーズの中で勝ち負けだけじゃない何かを教えてくれたレースがあるっていうフレーズがあるんですけど、まさにこの南極マラソンがそれだったので、これをチョイスしました。
はい、ありがとうございます。それではお聞きください。小袋で君という名の翼。
しわくちゃの写真には眩しかった時間と寄り添う僕らが痛いほど鮮やかに焼き付けられていて、はぐれたのはきっとどちらのせいでもなくて、気がつけば君は僕の中に住み始めた。勝ち負けだけじゃない何かを教えてくれたレースがある。一緒に走った冷たい夏の雨、青いしぶきに重なる残像、水際に浮かべた感情、喜びや悲しみの傷さえ包み込んだ約束の光。溢れることをまっすぐに走り抜けた季節を探し、秋風がまだ遠く夏の終わりを待ちわびている頃、僕らの瞳に最後の日が落ちる。追いかけてもすれ違う感情、振り払えはしない残像、選べない道を目の前に立ち尽くした青春の影で、最後 ず知らず背中で
聞いてた小袋で君という名の翼お聞きいただきました。こうなんか本当に走り出したくなるようなチャレンジしていきたいなって思える曲ですね。
はい、今週はランナーの岡崎健一さんこと岡健さんにお越しいただいております。もう本当にねクレイジーなあの南極100キロマラソンの話も聞かせてもらったんですけど、うん、まあそのね、まあ、自ら退路を立ってもう公言して行ってでもう実際に走り切られてしかも世界3位ですよ。
すごいすごい、うん、もうその一言、う
ん、ね。で実際ね走ってみはってで、まあ、帰ってこられて出て何か変わりました自分の中で。
そうですね、改めて準備の大切さっていうのをもう実感しましたね。
うーん、準備、
はい、
うん、
まず何かを決めるで行動するっていうところが大事なんですけど、その行動の中身ですよね。あのやっぱり言うだけではなくって確実に準備をしていく、でその準備によって成果があるっていうその素晴らしさっていうのを改めて感じたので、これからもこれはもう一番大事にしないといけないなっていうことを自分でやりながらいろんな人に伝えていきたいですね。
あ、なるほど。
誰かに伝えたいっていう思いがさらに強くなったところが一番変わったところですね。
うん、何を一番伝えたいですか。
そうですね、まずは何か大きな目標を立てる、うん、しかも少しこれ無理じゃないかなっていうぐらいがちょうどいいかなっていうのですね。
だいたいこれはできるかなぐらいのレベルじゃなくて、
はい、
もうちょっとこれ無理ちゃうかぐらいの目標を立てる、
はい、
うん、
それで準備をしていく中でいろんなそのすごい人に出会えていけるんですね。そのちょっと無理かなのレベルに自分を合わせると今まで会ったことないような素晴らしい方に出会えるので、そうですね、そういう過程のところを皆さんにぜひこの1回しかない人生の中で何度も味わってほしいなと思います、
うん、なるほど。おかけさん自身はなんか素敵な出会いっていうかこう心になんか残ってる出会いってありますか。
そうですね、うん、あのサハラ砂漠今度出たりす、今回の南極とか、まあ、そういう世界ですごい誰も出ないようなとこいっぱい行く中でですね、それを行くって決めるまではまあ普通の出会いだったかなって思うところがですね、うん、出るって決めた瞬間に実際にそれに出たことがある人ですとか、
うん、
これからやろうっていう人ですとか、自分が今までその、はい、見たこともないような世界を見せてくれる人に出会って、でそのやっぱり代表がやっぱり僕の前に100キロマラソンを走った小野さんっていう方いらっしゃるんですけど、
日本人の方、
はい、うん、その方にまあ面識はほとんどないんですけれども、あの考え方であるとかあの生き方とかそういうことを学ばせてもらえるっていうのはそれがすごい出会いだったなと思いますね。
あ、なるほど。もう走り方とかもそういうレベルを超えて、はい、もう生き方とかまでも教えてもらえる。あの南極マラソン自体岡田さんが日本人で2人目なんですか。
南極マラソンの100キロの部門は僕で2人目です、うん、日本人
で。その1人目の方が先ほどの方、
A、はい、
もう日本人で2人しかいないこうチャレンジですよ。
そうです ね、まあ、それを考えると実際3位になって向こうで表彰台に立って、うん、日本国旗も掲げてもらって、
うん、
あ、自分で結構すごいことできたなと思いましたね。
いや、すごいことですよね、本当にね。その最初にね、前に出演していただいた時になんでそのウルトラマラソン始めたかみたいなねきっかけを話していただいたんですけれども、その時もびっくりしたのがそのフルマラソンを、まあ、走りたいと思って、先輩にアドバイス聞きに行った時に、いやフルマラソンよりウルトラマラソンの方が面白いよって言われたのがきっかけだったっていうのも、もうすごい衝撃だったんですけど、もうぶっ越えてますもんねフルマラソンを。
ほんまやね、
うん、でそれをいやそんなん無理やわって言ってこう跳ねのけずに素直にやってみはった岡健さんがいたからね、今のその南極マラソンも完走されたんだなって思うと、やっぱチャレンジって大きいですね。
そうですね、やる価値はありますね、常に
常に
常にやる価値はあります。
で、おかてんさんもね、すでに次のチャレンジをもう見据えていらっしゃると思うんですけど。
そうですね、はい、来年、すみません、2015年ですので、今年ですね、今年の3月にサハラ砂漠で250キロっていうマラソンがあります。
サハラ砂漠で今度は250キロですよ、はい、ね、
250キロここからどこまで行けんねやろって思うぐらい。
しかも砂漠よ。
そうやね。足元悪い中どうやって走る、走り方とかあるんですか、やっぱり砂漠なりの。
それはもう実際走った人に結構聞いてきてますので。
ああ、なるほど、
はい、だってね、そのほら海岸で砂浜とかでもすごい走りにくいでしょ、うんうんうんうん、あんな感じなんですかね。
そうですね、まあ南極よりはマシかなと思います。
もうなんかね、素人からしたらもうどっちもなんかこう究極にこう過酷な環境、そしてこの距離っていうね。
そう、私車でしか100キロとか250キロ走られへんの。
いや、
自分の足で踏みしめていくっていうその力がすごいなって思います。
うん、ね、うん、このサハラの250キロ出ようと思ったのはどうしてなんですか。
まあ、これも南極と同じようにですね、最初は話がポンと来た時に、うん、まあ、無理やなと思ったんですけれども、やっぱり僕の中で人生1回しかないっていうのが一番上に来てるんですね。そこからつなげていくと、あ、やっとこうかと。
やっとこうか、
やっとこうかとね。
うん、まあ1回しか経験できひんやったらやっとこうかと。
まあ、もうでも先にやるって決めるってことですよね。
そうですね。
でそこから準備していくと。
そうです、確実に準備していくことですね。
今はどういう準備してるんですか、サハラ砂漠に向けて。
今はやっぱり食料ですね。食料をあちらで7日間で250キロやる上で、人に渡してもらったりすると失格になるので全部背負って走るんですね。
え、1週間分の食料を。
はい。
はあ、そうなんや。
リュックか何かに入れて背負って、
はい、は
い、イエーイ。
だいたい10キロぐらいになります、それで。
もう想像を超えておりますね。
なんだろう、すごい。
で、いかに軽くてお腹いっぱいになるものは何かっていうのを今徹底的に研究してますね。
なるほど、もう食べ物も自分で持っていくということで。もうね、本当ね、おかけんさんね、フェイスブックとかでまたいろいろ上げてくださると思うんですけど、うん、いや本当にね、もう皆さん応援したくなると思うので、うん、ぜひぜひフェイスブックとかでね、フォローもしていただいて、おかけんさんのこれからの活躍だったりとか、もう3月のサハラ砂漠マラソンね、
うん、
どんなものなのかな、
逐一、うん、見ていきたいね。
ね、
うん、
本当に全然知らない私たちにも一緒に体験してるかのような、そういうワクワクというか、もうドキドキ感を体感させていただけるので、ぜひ一緒に応援していただけたらと思います。ね、おかげさんも頑張ってください、サハラ砂漠ちゃんと無事帰ってきてください。
本当ですよ。
そうですね、まず第一目標はそこですね。
ね、もう本当またいい結果を出して帰ってこられるのをお待ちしております。今週はランナーの岡崎健一さんにお越しいただきました。おかげさん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
家族の写真で絆を深める家で家の吉川さよがお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日を過ごしください。
形にしよう、いつの日にかその勇気という原石は泥落として宝石になる。心の中に描いているのはいつもくすぶるような小さな火ではないけど、泣かない目覚まし時計に腹を立てて見失う朝。